今日はエペソ人への手紙6章です。このところには霊の戦いに備えるべきことが語られています。一節に子供たちの勧めが出ていますけれども、主にあって自分の良心に従いなさいと勧めがあります。主にあってイエス・キリストにあって従う、この信仰がなければただ単に人に服従するというそういうことが言われているのではなくて、イエス・キリストにあってそれこそ親にも仕えていく。二節には実会の中にある父と母を敬えということが出ているわけですけれども、それはまさに両親に従うのと同じことであるわけです。そしてそれには約束を伴うと出ています。3節にはあなたは幸せになる、神様が祝福を与えてくださるわけです。そしてそれは子供たちだけではなくて、4節には父たちよと、父親にも対して主の教育と訓戒によって、このところにも主という言葉が出てきているわけです。すべては信仰によって親に従い、そしてまた信仰によって子供たちを育てていく、このことがまた私たちの幸いになるわけです。また5節以下には奴隷と主人にも語られているわけですけれども、5節にもキリストに従うように、そしてまた7節には主に仕えるようにと、そのように勧めがあるわけですし、それは奴隷だけではなくて、9節には主人たちにもあなた方も奴隷に対して同じようにしなさい、同じようにまた奴隷に対して接していく。なぜならば8節にそれぞれ主からその報いを受けることをあなた方は知っています。おそらくはエペソの教会には奴隷の人もいれば、その奴隷を使う主人も一緒に礼拝していたと考えられるわけです。しかしやがては天の神様の御前にあってそれぞれ報いを受ける。私たちはそのことをやはり心の中に覚えて、この地上にあっても私たちは生活する必要があるわけです。神様は私たちを公平に扱ってくださる。そしてやがては天においてその信仰の報いが与えられるわけです。そして後半のところには11節を見ると、この悪魔の策略に対して固く立つことができるようにという言葉が出てきます。なぜならばこの世というのは12節にありますけれども、暗闇の世界の支配者たちがいる、すなわちそれは悪霊であり、そしてまたこのサタンが存在しているわけです。サタンはいなくなったわけではありません。今も働き、そしてまた私たちを惑わして神様から離れさせ、そして滅びへと向かわせようとしているわけです。その悪魔の策略に対して武具を身につける。その武具というのは13節から18節に出てくるわけです。私たちはこうした神の武具を身につけなければ、この悪魔との戦い格闘に勝利することはできないわけです。12節に私たちの格闘は血肉に対するものではないとあるわけですけれども、血肉とは何かっていうと、それは人間のことであるわけです。ですから私たちはこの人間に対する争いをしているのではなくて、実はその裏にいる隠れているサタンに対するところの戦いであるということを私たちは見抜かなければならないわけです。ですから私たちは人に接するということが多く あるわけなんですけれども、そういう中にあって一体何が主の御心であり、また神様が喜んでくださることであるのかということを見抜く必要があるわけです。じゃあそれを見抜くものは何かっていうと、18節にあらゆる祈りと願いによってという言葉が出てきます。ですから私たちは祈らなければいけない、しかも御霊によって祈りなさい、聖霊の助けがなければ私たちは祈り続けることができませんし、そしてまた祈りも言うなればもう一つの格闘であるということが言えると思います。私たちはこのご聖霊助け主によって祈り続け、そしてこの忍耐の限りを尽くして祈りなさいとパウロは勧めたわけですけれども、私たちは神様に祈り、そしてまた委ねて主の勝利に預かるものとなる、そのことをパウロは語っているわけです。私たちは自分の力でサタンに打ち勝つことはできません。しかし私たちにはサタン以上の方がおられる。十節を見ると、主にあってその大能の力によって強められなさいと御言葉があるわけですけれども、私たちは主の大能の力によって強められて、そして戦い勝利をしていく。そしてこのことに対してパウロは19節を見ると、私のためにも祈ってくださいと彼は言ってるわけです。じゃあパウロのために何を祈るのか、獄中から出てくるのか、そうではないわけです。彼は福音の奥義を大胆に知らせることができるように、そのように言ってるわけです。彼は捕らえられて牢獄の中にあっても福音の奥義を大胆に知らせる、それが彼の目的であったわけです。私たちにこの清めの福音を知らしたパゼット・ウィルク先生は英国に帰られて、高齢のためであったわけなんですけれども、最後はどうであったのか。もちろん病院に入院されるってことがあったんですが、しかし最後の最後まで福音を伝えられた。自分の看護に当たってくださっておられた看護師さんにも福音を伝えて、その方が救われたという逸話があるわけですけれども、最後までこのイエス・キリストの福音の奥義、すなわち十字架にかかって罪を許し、そして死の中からよみがえられて永遠の命を与えてくださる、それを最後まで伝えていく。私たちもこの福音によって救われたということであるわけです。20節のところに、私はこの福音のために鎖につながりながらも施設の務めを果たしていますと、パウロはそのように語っているわけです。自分の命が惜しいとか、今の境遇が大変だ、そうではなかったわけです。21節には、この敵子が全てを知らせます。何を知らせるのか。22節に、あなた方が私たちの様子を知って心に励ましを受けるためです。おそらくパウロは牢獄につながれ大変な境遇の中にあったと思うんですけれども、しかしそれでも彼はこの福音の恵みの中に生かされて輝いて生きていた。おそらく私たちもやがては年を取って、ひょっとすればベッドに寝たきりになるかもしれません。しかしそういう中にあっても本当に人に喜びとまた感謝を与えることができる、そのような存在になることができるならば幸いであると思います。23節には、信仰に伴う平安と愛、そして24節には、すべての人とともに恵みがありますようにとパウロはそのように語ったわけですけれども、私たちも自分の周りの人たちに平安と愛、そしてまた恵みを与えることができる、そういう存在に させていただきたいと思います。